先生、治療というところに入っていきたいんですが、どのような種類があるんでしょうか。
はい、大腸がんの治療は早期がんと進行がんで、異なります。早期がんの場合は手術でお腹に傷をつけずに内視鏡を使った内視鏡的粘膜切除術や内視鏡的粘膜下層剥離術などの内視鏡治療が行われることもあります。しかし進行がんでは内視鏡治療だけではがんが取りきれないので手術となります。手術では腸のがんだけではなく転移の可能性のある範囲のリンパ節も取り除きます。結腸がんの場合は術後に機能障害を残すことが割と少ないので、がんの両端から約10センチずつ距離を取って腸を切除しリンパ節も取ります。一方直腸がんの場合には機能障害を起こす可能性があります。まずは排尿機能障害と性機能障害です。これらを調節している神経は直腸や腸間膜というリンパ節が含まれている部位にくっついております。その神経を剥がさないとしっかりがんは取れません。そのため細心の注意を払って剥がして機能を温存します。次に排便機能障害ですが、直腸は便を溜める部位なので、そこがなくなると便を溜めるということができなくなり頻便になります。これはどうしても避けられない機能障害です。最後に肛門機能障害といって便が漏れるというような症状があります。これは肛門の筋肉をどのぐらい残せるかで変わってきますが、肛門に近い腫瘍では残る筋肉の量も少なくなることから機能は相当落ちてしまいます。
さて、その手術の方法なんですけれども、やはり回復手術っていうのが多いんですか。
以前は回復手術で行っておりました。で、回復手術というのはお腹をガバッと開けてやる手術なんですけれども、最近東京室では腹腔鏡下手術がをほとんどメインでやっておりまして、現在では8割5分行っておるんですけれども、腹腔鏡下手術というのは5ミリから10ミリ程度の小さい穴を5つ開けてカメラをお腹の中に入れまして、その映像をテレビモニターに映してその小さい穴から器具を挿入して手術操作を行う、それが腹腔鏡下手術となっております。ちなみに回復手術は20センチ程度お腹を切る必要がありますが、腹腔鏡下手術の場合は腫瘍を取り出すために4センチ程度傷を開けますが、その他は1センチ程度の小さい傷で済みます。そのため術後の痛みも少なく食事も早く取れるようになり入院期間が短くて済むというメリットがあります。
さて先生、いよいよ手術支援ロボットダヴィンチについて伺っていきたいと思います。
はい、
このロボットというのは手術を支援してくれるというそのものなんですね。こう手伝ってくれるもの、
具体的に申しますと腹腔鏡下手術の欠点を克服した技術というふうに考えられます。
このダヴィンチという名前は日本で付けられたんですか。
実はですね、こちらの機械はアメリカで1990年代に開発されたもので、もともとはですね、その湾岸戦争の時にアメリカ本土やアメリカのその空母に滞在する医師によって遠隔操作で戦場の負傷者に対して手術を行う遠隔手術を目的として開発された機械になります。ただ、結局戦争中には完成されなかったんですが、そのまま開発が進められまして2000年にアメリカで医療機器として認可され、2001年より結腸がんの手術、2006年には直腸がんの手術で使用されるようになりました。ちなみに日本では2009年に医療機器として国に認可され、同年に初の大腸がん手術が行われております。その後2012年に前立腺がんで保険適用とされ、その6年後の2018年に直腸がん、胃がん、食道がん、肺がん、子宮がんなどの12の術式で同時に保険適用となりました。ちなみに結腸がんは保険適用になっておりません。保険適用になっていないとだいたい250万から300万円ぐらいかかりますが、保険適用になっている直腸がんの場合には高額医療制度を用いますとだいたい10万円ぐらいで済みます。 ちなみにこのダヴィンチという機械は2019年の1月の段階で日本では約300台、世界では約5000台導入されております。岩手県では岩手医科大学附属病院と県立伊沢病院のみとなっております。
このロボットが手術をサポートしてくれるというのは従来の手術とはどう違ってくるんですか？
このロボット手術というのは、基本的には腹腔鏡手術とは変わらないんですけれども、すごく変わるところと申しますと、臓器を直接触れる手となるこの鉗子が変わります。腹腔鏡の手術は棒の先に破治する部位がついているだけなので、直線的な動きしかできません。一方ロボットの鉗子は先端が指のように自由に複雑に曲がるようになっております。そのため医師の手の動きと同方向に同様の動きをします。またその動作の幅を実際の手の動きに対して小さくする、可動域の縮尺の調節機能もありますので、非常に細かい操作が可能で、従来の手術と比べてより繊細で緻密な手術が可能となっております。このようなロボット手術の特有の利点は、周囲臓器を適切に温存しながら骨盤の奥深くにある直腸を取り除くような手術、かつ機能を障害を起こさないようにする手術では非常に有用な機能かなというふうに考えております。もう一つメリットといたしましては、 3D カメラで立体的に体内の画像を見ることができ、さらに拡大して見ることができることです。この画像はハイビジョンの 3D 画像のため、かなり細かい血管や結合組織などもはっきり見えることから、出血も微量で済み、神経も明瞭に確認しながら温存することが可能となります。
実際手術を行うにあたってのスタッフというのは何人で当たるんでしょうか？
実際手術を行う術者という医師は1名になりますが、患者さんの周囲にはそれをサポートする医師が1名から2名はおります。で、手術を行う医師は患者さんから離れたコンソールという機械から腹腔内を鮮明な 3D 画像を見ながら鑑識操作を行ってまいります。繊細な手術を行うことにより、根治性や肛門機能、排尿性機能などの機能温存の向上が期待できます。特に直腸に接する神経を繊細な操作で丁寧に温存することにより、後遺症の少ない体に優しい手術が可能となります。
岩手医科大学の手術の実績というところでは、タカにはなりますが前立腺がん、
はい、
この2012年からスタートしているんですね。
そうですね。そういうこともありまして、昨年我々、直腸がんで導入させていただいたんですけれども、その導入も割とスムーズに行うことができました。
はい。
当科では平成30年の保険収載とともにロボット支援下の直腸がん手術を行っております。現在では17人の患者さんに行っております。データといたしましては、手術時間は約5時間と、手術中に機械の準備やロボットの位置を移動させるというようなことがありますので、少し腹腔鏡よりは時間がかかります。ただ出血量に関しましては平均 10cc 程度と、出血量の方は少なくなっております。手術の後の平均入院日数は約10日となっております。まだ始まったばっかりの手術ですので、観察の期間は短いんですけれども、現在まで再発した患者さんはおりません。当院は東北では3番目、岩手県では初めて直腸がんのロボット手術を行いました。現在、岩手県では保険でロボット支援下の直腸がん手術を行える施設は、岩手医科大学附属病院のみとなっております。がんを取り残さず合併症を減らすためには、このロボット手術は非常に有効な治療法ですので、ご希望の際にはご相談いただければなというふうに思っております。
はい。さあ、今日は木村先生にお話を伺ってまいりましたが、最後に一言リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい。大腸がんはステージが早ければ早いほど生存率は高くなります。そのためがん検診を受けるということは重要ですので、しっかりがん検診を受けていただければなというふうに考えております。